新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月14日木曜日です。今日のニュースいきましょう。イーサリアム大型アップグレード電訓、メインネット実装完了、 L2 手数料が削減へ。ビタリックがイーサリアムの今後のアップグレードに言及、電訓アップグレード経て。イーサ L2 ブラスト、電訓アップグレード受け一時停止。ブラックロックの現物ビットコイン ETF IBIT 運用資産総額150億ドルを突破。現物ビットコイン ETF1 日での純流入額が過去最高額10億ドル突破。グレースケール現物ビットコイン ETF GBTC のスピンオフ版グレースケールビットコインミニトラスト申請。マイクロストラテジーが今月2度目の転換社債を販売へ、ビットコイン追加購入目的で。欧州コインシェアーズがバルキリーの ETF 部門を買収、米国上場の現物ビットコイン ETF も吸収。南アフリカ金融規制当局59社へ暗号資産業ライセンス承認。インドネシア金融分野の技術革新規制にデジタル資産を盛り込む報道。 OKX シンガポールの主要決済機関 MPI ライセンスの原則承認を取得。暗号資産ミキサービットコインフォグ創設者に有罪判決、弁護士は控訴へ。ソラナの NFT マーケットプレイステンソル独自トークン TNSR 発表。暗号資産決済スラッシュ、ゲーム特化ブロックチェーンオアシスに対応開始。 TIS が海ラボジャパンと協業、SUIの ZK ログインでフォアアップ発行ソリューション開発。
一つ目のニュースは、イーサリアム大型アップグレード電訓、メインネット実装完了、レイヤー2手数料が削減へというニュースです。イーサリアムの大型アップグレードデン君がメインネットに実装されました。実装が完了したのは日本時間で3月13日23時頃です。予定通りエポック269568にてアップグレード内容がアクティブになりました。なおエポックとは32ブロック分のトランザクションがまとめられたブロックの束の単位です。デン君アップグレードは実行層のカン君アップグレードとコンセンサス層のデネブアップグレード、この2つのアップグレードを合わせた名称です。デン君のアップグレードで注目されているのは、実行層のカン君アップグレードで実装される EIP4844 プロトダンクシャーディング導入です。プロトダンクシャーディングはイーサリアムのノードが一時的にオフチェーンデータにアクセス可能になる技術です。これによりネットワークスループットが向上し、トランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅改善し、レイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを実行可能になることが期待されています。同技術はイーサリアムに新たなトランザクション形式、シャード・ブロブ・トランザクションの追加で実現するとのことです。なお、デン君は2023年4月に実施されたシャペラ以来のハードフォークを伴うイーサリアムの大型アップグレードです。これまでにゴエリ、セポリア、ホルスキーといった3つのテストネットで実装されています。ちなみに今回のデン君実装により、ゴエリテストネットが1ヶ月後にサポート終了することが決定しています。続いてのニュースは、ビタリックがイーサリアムの今後のアップグレードに言及、デン君アップグレード経てというニュースです。イーサリアムの共同創業者であるビタリック・ブテリン氏が分散型 SNS のワープキャストにて、イーサリアムの今後のアップグレードについて3月13日に言及しました。ビタリックは、次のマイルストーンはバークルツリーと履歴の執行、ヒストリーエクスパイアリーになる可能性がありますと語りました。これらはそれぞれイーサリアムが今後予定している大型アップグレードのザ・バージおよびザ・パージにあたるアップグレードで、共にイーサリアムのノードに対するソフトウェア要求の削減を目的にしたものです。バークルツリーの実装は、イーサリアムのチェーンの状態を保存する形式を変更するもので、現在よりも高い効率でのデータの運用 用及び保存が可能になるとのことです。また履歴の執行実装はノードが保存する必要のあるデータ量を減らし必要なストレージを削減するというもので一定期間内を過ぎた履歴を削除可能になるための一定期間内を過ぎた履歴を削除可能になるためバリデーターの負担が減るといいます。イーサリアムは日本時間で3月13日23時頃に到着したエポック269568にて大型アップグレードデン君が実装されました。デン君では EIP4844 で定義されたイーサリアムのノードが一時的にオフチェーンデータにアクセス可能になる技術プロトダンクシャーディングが導入されました。同技術によりトランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅改善しレイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になりました。イーサリアムの実行層に関わる開発者による定例会議にてすでに今後のアップグレードに関する議論が行われており、次期アップグレードはプラハアップグレードとエレクトラアップグレードを合わせたペクトラアップグレードと命名されています。このペクトラアップグレードではノードオペレーターが保存する必要があった大量のステートデータを削減することを可能にするデータ構造であるバークルツリーの採用を目指し注力することに全員が同意しています。バークルツリーの実装は容易ではなく、実際に次期アップグレードがバークルツリーの実装を行うものになれば、1年から2年の間はその他の新機能がイーサリアムに実装されないことも考えられるとのことです。続いてのニュースは、イーサレイヤー2ブラスト、デン君アップグレードを受け一時停止というニュースです。イーサリアムレイヤー2ネットワークブラストが3月13日23時頃実施されたイーサリアムの大型アップグレードデン君の影響を受けブロック生成が一時停止しました。ブラストは日本時間の3月13日23時41分に公式 X からデン君に関連した問題によりメインネットのブロック生成が停止したことを報告。コアエンジニアが修正に取り組んでいることと30分から60分後をめどに復旧を行うと伝えていました。その後日本時間で翌14日0時19分に問題が解決したことを報告しました。ブラストのメインネットは最初の報告から約40分程度停止していたことになります。公式 X からはこの問題についての分析は近日中に発表する予定だとアナウンスされています。なおブラストは昨年11月29日に開始したアーリーアクセスにて23億ドルの TVL を集め今年3月1日にメインネットをローンチしていました。またデン君では EIP4844 プロトダンクシャーディング導入によりレイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になるとされるアップグレードを含んでいます。なおデン君は2023年4月に実施されたシャペラ以来のハードフォークを伴うイーサリアムの大型アップグレードです。これまでにゴエリ、セポリア、ホルスキーといった3つのテストネットで実装されています。ちなみに今回のデン君実装によりゴエリテストネットが1ヶ月後にサポート終了することが決定しています。続いてのニュースはブラックロックの現物ビットコイン ETF IBIT 運用資産総額150億ドルを突破というニュースです。ブラックロックの現物ビットコイン ETF iShares ビットコイントラスト IBIT が3月12日で運用資産150億ドル日本円にして約 2.2 兆円に達しました。ビットメックスリサーチのデータにて確認できます。データによれば IBIT の運用資産はビットコイン換算で約21万2000ビットコイン約154億ドル日本円にしては約 2.2 兆円超となりました。なおフィデリティのフィデリティワイズオリジンビットコインファンド FBIC は12万6000ビットコイン約92億ドル日本円にして約 1.3 兆円を突破。アークと21シェアーズのアーク21シェアーズビットコイン ETF アーク B は3万8000ビットコイン約28億ドル日本円にして約4139億円超で3位につけています。一方グレースケールの GBTC の運用資産は38万1000ビットコイン弱約270億ドル日本円にして約4兆円となりました。この数字は現物ビットコイン ETF の取引開始時の約61万1000ビットコイン約447億ドル日本円にして約 6.6 兆円からおよそ 38% 減少した格好となります。グレースケールの GBTC は他社に比べ取引手数料が高く設定されており り、こういった要因も流出が続く一因とみられています。ブルームバーグのアナリストであるエリック・バルチュナス氏は3月13日に自身の X アカウントにて、 GBTC は過去15年間の累計でどの ETF よりも2番目に多くの資金流出を見ていると述べています。また K33 リサーチのシニアアナリストのベトル・ルンデ氏によれば、全世界で投資ビーグルによるビットコインの運用は約106万ビットコイン、約776億ドルを超えたようです。同氏は3月13日の X にて、3月12日ビットコイン投資ビーグルへの純流入額が過去2番目に多かった、16,979BTC が1日で吸収された、昨日は欧州を除く全地域に純流入、ビットコイン投資ビーグルは現在106,683BTC を運用していると報告しています。続いてのニュースは、現物ビットコイン ETF1 日での純流入額が過去最高値となる10億ドルを突破というニュースです。3月12日の現物ビットコイン ETF の純流入額が10億ドル、日本円にして約1479億円を超えました。ビットメックスリサーチのデータにて確認できます。なお、現物ビットコイン ETF の純流入額が1日で10億ドルを超えるのは過去最高の数値となります。データでは、ブラックロックの現物ビットコイン ETF、iShares ビットコイントラストが8億4900万ドル、日本円にして約1322億円の資金流入を記録。時点で、ARK と21 Shares の ARK21 Shares ビットコイン ETF が9300万ドル、日本円にして約137億円の資金流入となりました。提供開始となった1月11日以降の現物ビットコイン ETF の純流入総額は111億ドル、日本円にして約 1.6 兆円となっています。
続いてのニュースは、グレースケールがグレースケールビットコインミニトラスト申請というニュースです。暗号資産運用会社のグレースケールインベストメンツが、同社の現物ビットコイン ETF グレースケールビットコイントラスト GBTC のスピンオフ版となる新たな投資商品グレースケールビットコインミニトラストを申請しました。事情に詳しい関係者によると、このスピンオフ版は投資家にビットコインへのエクスポージャーを定額の手数料で提供する狙いの一環だといいます。グレースケールの GBTC は1月に信託から ETF への転換認定を受けましたが、現在のところ同業他社よりも手数料が高いということです。このことは、投資家が他社の ETF に流れてしまう重要な要因の一つになっているとロイターは報じています。グレースケールビットコインミニトラストは GBTC が保有する一定量のビットコインを受け取る投資商品です。グレースケールは同商品の株式上場を申請しましたが、 GBTC の現株主は見返りとしてミニトラストの株式が取得できると同社は述べました。暗号資産調査会社ビットメックスリサーチのデータによると、1月以降ビットコインが史上最高値まで上昇し、同期間に競合他社が資金流入を記録したにもかかわらず、 GBTC は 110.5 億ドル、日本円にして約1兆6305億円の資金流出を記録しました。提出書類によると、グレースケールはミニトラストが請求する手数料についてまだ決定をしていないということです。スピンオフ後は GBTC とミニトラストはそれぞれ独立した運営がされるということです。同社は証券取引委員会 SEC との法廷闘争で画期的な勝利を収め、1月に現物ビットコイン ETF が承認されました。その承認以来、競合のブラックロックの iShares ビットコイントラストとフィデリティのフィデリティワイズオリジンビットコインファンドはそれぞれ 105.9 億ドルと 63.7 億ドルの資金流入を記録しています。ETF の高揚感と FRB がすぐに利下げするという期待により、世界最大の暗号資産であるビットコインは7万2000ドルを超える水準に上昇しました。このニュースは、新しい経済がロイターからライセンスを受けて過失編集したものとなっております。続いてのニュースは、マイクロストラテジーが今月2度目の転換社債を販売へというニュースです。企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業マイクロストラテジーが5億ドル、約739億円相当の転換社債を発行し、販売収益にてビットコインの追加取得を行う計画を3月13日に発表しました。マイクロストラテジーは今月3月5日に転換社債を総額6億ドル、約903億円にて販売し、その純収入をビットコインの追加取得に使用すると発表していました。同社はその販売収益の約7億8200万ドルから7億8110万ドルと余剰現金4060万ドルを利用して、新たにビットコインを追加購入したことを3月11日に発表していました。今回の転換社債発行は同月にて2度行われることになります。なお、転換社債は一定の条件で株式に転換できる権利、転換オプションが付与されている社債です。通常の社債と同じく一定の利息が受け取れるほか、償還日まで保有することで額面金額が払い戻されます。一方で、株式に転換した として株価の値上がり益が得られる側面も持っています。ただし株式に転換できるメリットが付帯しているため、通常の社債に比べ利回りは低く設定されています。マイクロストラテジーでは3月10日現在合計で20万5000 BTC を保有しているということです。取得額は約69億1000万ドル約 1.2 兆円となっており、 1BTC あたりの取得額は3万3706ドル約 469.7 万円ということです。続いてのニュースは、コインシェアーズがワルキリーファンド買収というニュースです。欧州の大手デジタル資産運用会社コインシェアーズインターナショナルが、ワルキリーインベストメンツの投資顧問事業会社であるワルキリーファンズの買収完了を3月12日に発表しました。またコインシェアーズは米国に上場しているワルキリーの現物ビットコイン ETF、ワルキリービットコインファンド BRRR を含む ETF のスポンサー権も買収したということです。これによりコインシェアーズにワルキリーの ETF による約 5.3 億ドルの運用資産 AUM が加わるといいます。発表によるとコインシェアーズの AUM は約73億ドルに増加したということです。この動きはコインシェアーズの米国市場への進出を大幅に加速させるものであるということです。また今回の買収での統合により、ワルキリーブランドの ETF をコインシェアーズ名義へのリブランディングを行うということです。これによりワルキリーはコインシェアーズの米国資産管理プラットフォームとして新たな製品開発を行っていく予定ということです。
続いてのニュースは、南アフリカ金融規制当局59社へ暗号資産業ライセンス承認というニュースです。南アフリカの金融規制当局である FSCA 金融セクター行動監視機構が、暗号資産ビジネスの営業ライセンスを59件承認したと3月13日に発表しました。2022年、 FSCA は暗号資産を金融商品であると宣言し、利用顧客をリスクから守り、マネーロンダリングやテロ資金調達を防止するために規制する必要があると述べました。また暗号資産を規制することで、南アフリカ中央銀行の金融監視部は同国の暗号資産取引プラットフォームに対し、暗号資産に関わる取引の報告を求める明確な権限を与えることになります。 FSCA の部門幹部であるフェリシテ・マバソ氏は金融部門会議で、当局が355件のライセンス申請を受理し、12日の時点で59件が承認されたと述べています。現在約262件の申請が進行中です。当局より認可されたサービスプロバイダーは、認可後も継続的な監督を受けることになり、許可を受けずに暗号資産関連の金融サービスを行っている人々に対する調査が開始されると、マバソ氏は付け加えています。続いてのニュースは、インドネシア金融分野の技術革新規制にデジタル資産を盛り込む報道というニュースです。インドネシアの金融サービス規制当局である金融サービス機構 OJK が、金融分野における技術革新を目指すための新規制を発表しました。新規制では、暗号資産を含むデジタル資産に関する活動も対象となるようです。米コインデスクが3月13日報じています。同規則は、銀行や保険会社、その他金融業界関係者らが新技術の可能性を探る際の手引き書のようなもので、金融セクターにおけるイノベーションが金融商品やサービス、企業のデジタル業務に与える影響について説明されているといいます。また同規則には、ユーザー保護や新技術に関するサンドボックスの設置、テスト結果の報告に関するガイドラインも記されています。なお、サンドボックスとは、新しいビジネスモデルやテクノロジーをテストするための安全な枠組みのことです。同規則には、詳細は記されていないものの、金融分野における暗号資産の発展を管理するための段階が設定されています。暗号資産に関する監督権が2025年1月までに OJK に移管されることが強調されており、同新規則はそれに向けた準備の一環とみられます。インドネシアでは2025年に規則の見直しが予定されており、暗号資産の規制、監督、監視は貿易省商品先物取引監督庁バペブティから OJK に移管されることになっており、約2年弱の移行期間が設けられています。これは暗号資産が証券に再分類される可能性があることを示唆しています。 OJK はバペブティ及びインドネシア銀行と協力し、デジタル金融資産監督の移行を管理する移行チームを設立しています。なお、インドネシアは決済手段として暗号資産の使用を禁止していますが、デジタル資産への投資は認めています。インドネシアの商品規制当局は昨年7月、国営のデジタル資産取引所でクリアリングハウスのコモディティフューチャーエクスチェンジ CFX の設立を発表しており、国内で運営されている暗号資産取引所は今年8月17日までに CFX への登録を完了させ、ライセンスを取得しなければインドネシアでの営業はできなくなると伝えられています。 続いてのニュースは OKX、 シンガポールの主要決済機関 MPI ライセンスの原則承認を取得というニュースです。海外大手暗号資産取引所 OKX がシンガポール金融管理局 MAS から主要決済機関 MPI としての原則承認を取得しました。 OKX が3月13日発表しました。これにより OKX はシンガポールにおいてデジタル決済トークン商品とサービスの提供と同社の暗号資産技術活用のオンデマンド流動性 ODL プラットフォームの利用拡大が可能となりました。なおシンガポールでは MAS の金融商品への規制に関する権限を拡大する法案が今年1月にシンガポールの議会に提出されています。提出された法案には MAS の権限を拡大し規制されていない業務を行う資本市場サービスライセンス CMSL 保有者に業務における指示を書面によって出すことを可能にすることや MAS が施設に立ち入り証拠を押収するための裁判所命令を取得できるようにすること、海外の規制当局によって任命された代理人がシンガポールの金融機関を検査することを MAS が承認可能にするといった内容が含まれています。なお MAS はすでに規制が進められていない業務を行う際のリスク軽減策に関するガイダンスを出すことが可能でしたが、今回提出された法案が可決された場合その権限は拡大され直接書面での指示が行えるようになるといいます。続いてのニュースは暗号資産ミキサービットコインフォグ創設者に有罪判決、弁護士は控訴へというニュースです。暗号資産ミキサーのビットコインフォグの創設者が米ワシントン DC の裁判所で有罪判決を受けました。米司法省 DOJ が3月12日発表しています。今回有罪判決を受けたのはビットコインフォグの創設者ローマン・スターリンゴフ氏です。発表によればビットコインフォグは10年間にわたりスターリンゴフ氏によって運営されマネーロンダリングサービスとして使用されたといいます。その間120万ビットコイン以上を移動させ取引時の評価額は約4億ドルに上ったといいます。これら暗号資産の大部分がダークネットのマーケットプレイスからもたらされ違法な麻薬、コンピューター犯罪、個人情報窃盗、児童性的虐待の材料に結びついていたと DOJ は主張しています。さらに DOJ はスターリンゴフ氏がビットコインフォグの取引から数百万ドルの手数料を得たと指摘しています。スターリンゴフ氏はマネーロンダリングの共謀、マネーロンダリングの教唆、無許可で資金移動業を営んだ罪で有罪となっています。なお同氏の判決公判は7月15日に設定されました。同氏の弁護士であるポール・エイケランド氏は自身の X アカウントにてこの判決を不服とし控訴する旨を伝えています。ロシアとスウェーデンの二重国籍者であるスターリンゴフ氏は2021年に米ロサンゼルスの空港で逮捕、それ以降拘留されていました。米財務省は国際的な暗号資産ミキシングをマネーロンダリングが懸念される主要な取引類型として指定する姿勢を示しています。昨年10月19日には米財務省の金融犯罪取締りネットワークフィンセンが規則作成提出広告 NPRM として移行を発表しました。
続いてのニュースはテンソルが独自トークン TNSR 発表というニュースです。ソラナ上の NFT マーケットプレイステンソルを管理するテンソル財団が同マーケットプレイス向けの独自トークン TNSR を3月13日に発表しました。発表によると TNSR はテンソル上のクリエイターとビルダーを含むエコシステムの育成に活用され、またコミュニティによるテンソルの管理のために使用されるということです。つまりガバナンストークンになると思われます。なお今回の発表では TNSR のエアドロップについては説明されており、同トークンの詳細については改めて近日中に発表されるということです。またすでにテンソルでは20億ドル日本円にして約3000億円相当の NFT が取引されており、過去90日間でソラナにおける NFT の取引量の 70% 以上を占めたということです。続いてのニュースはスラッシュがオアシスに対応開始というニュースです。暗号資産決済スラッシュペイメントがゲーム特化型ブロックチェーンオアシスに対応しました。同サービス提供のスラッシュフィンテックリミテッドが3月14日発表しました。これによりスラッシュペイメントユーザーはオアシスに対応する DEX 上で流動性のある暗号資産での決済が可能になります。またスラッシュペイメント導入事業者はオアシスをはじめとする9種類のブロックチェーンエコシステムと連携した決済方法の多様化が実現可能になったということです。なおスラッシュペイメント導入事業者によるオアシスの決済利用に関しては別途 KYB 法人確認が必要ということです。スラッシュフィンテックリミテッドではこれまでブロックチェーンゲームコイン娘におけるスラッシュペイメントの導入やブロックチェーンゲームウォレットフェイスウォレットへの対応を通じて国内外のブロックチェーンゲームエコシステムとの連携を推進してきたといいます。 同社によると今回スラッシュペイメントがオアシスに対応したことによりより多くのブロックチェーンゲームユーザーがより簡単に様々な暗号資産での決済や入金が可能になりスラッシュペイメント導入事業者は決済方法の多様化による収益性の向上やユーザーに高い利便性を提供できるようになるということです。記事にスラッシュペイメントに関しての解説も載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは TIS が海ラボジャパンと協業というニュースです。 TIS インテックグループの TIS が海ラボジャパンとの協業開始を3月14日に発表しました。この協業はゼロ知識証明、分散型 ID、VC 検証可能な証明書、VP デジタル証明書一式、OOS 複数のウェブサービスを連携して動作させるために使われる仕組みを活用した Web2 技術と Web3 技術の融合で社会実装を目指すものになるということです。TIS が企画設計プロデュースを担当し、海ラボジャパンが技術研究開発を担うということです。海ラボジャパンはデジタルアセットの取引をサポートするユーザーコミュニティツールブルームの開発を行う企業です。同プロダクトは DID、VC、ZKP をワンタイムパスワードを活用しているといいます。今回両社は Google アカウントのみで C ネットワーク上にログインできる ZK ログインにより従来よりも簡単にポアップ発行できるソリューションを共同で企画開発したということです。なおこのソリューションではノンカストであるウォレットの事前インストールは不要ということです。なお ZK ログインは Web3 ログインにおいてユーザーが Google などの既存の Web 認証情報を使用してサインできるようになる方法です。 Web3 や NFT 活用を検討する企業の担当者にとって NFT の発行配布スキームの構築に対するハードルやユーザー自身によるノンカストであるウォレットのインストールや秘密鍵の自己管理が必要な点などユーザーエクスペリエンス上での煩雑な課題があるといいます。今回のポアップ発行ソリューションにより企業の担当者によるポアップ発行管理が容易になりユーザーはウォレットやスマホアプリをインストールすることなく高速でポアップを発行取得できるようになったということです。企業はこのソリューションによりイベントの参加者に対してポアップや限定 NFT を発行し参加者の体験価値を向上させられるほか単にポアップや NFT を発行するだけでなく過去の発行状況を分析することで参加者との交流や商品企画など様々な場面で活用可能ということです。具体的に同ソリューションでは企業担当者がプログラミング知識を必要とせずに簡単にポアップ発行用 URL、QR コードを作成可能ということです。また参加者はスマートフォンで QR コードを読み込み Google アカウントでログインすることで簡単かつ高速にポアップを発行取得できるといいます。さらに同ソリューションは個人情報の取得やアプリのインストール、ノンカストであるウォレットや秘密鍵管理も不要としこれまでの Web3 での課題を改善しているということです。 TIS はポアップや NFT の配布にとどまらず経営課題の解決に活用すべく C ネットワークのブロックチェーンデータのデータ分析についても研究を開始しているということです。これにより Web3 によって新たに生まれた市場に対するマーケティング活用などユーザーや企業の利便性向上に取り組んでいくということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。